砂塵を巻き上げて迫り来るその軍勢を率いるは、遥か西方ギリシアの小国マケドニアの王座をジップより参列し、以来瞬く間に近隣諸国を平定してコリントスの盟主となった若き王イスカンダル。その進路に立ちはだかった先森たちを暴君の軍勢は瞬く間に打ち破る。誇りも栄華もすべて踏みにじり、イスカンダルは敗軍の将たちを前にこう放言する。
貴様らの国が欲しいのではない。世はただ東に行きたいだけだ。世は世界の終端に至るのだ。遥かなる東の木はオケアヌスをこの目で確かめたい。その砂浜に足跡を記したい。
そして本当に勝ち取った占領地での支配も利権もすべて地元の豪族に放り投げ、彼は軍を引き連れてさらに東へと去っていく。はじめ彼らは悲憤する。ただ東に行きたかった。たまたま邪魔だったから蹴散らした。そんなバカバカしい理由によって消し飛ばされた我が身の威勢を哀れんで自重する。だがやがて全てを失った彼らは思い出す。あの山並みの向こうに何が見えるか、あの空の彼方に何があるのか。それは全ての男たちがかつて少年の日に思いを馳せた夢ではなかったか。ただひたすらに武将として為政者としての地位を築き上げてきた男たち、そんな彼らの意識を一夜のうちに崩していったのは、よりにもよって彼らが捨てた遠き日の夢を胸に燃やす一人の男だった。そう理解してしまった後に男たちは再び武器を取る。
いざオケアヌスへ向けて。
男たちは声を上げ合唱する。東へ、もっと東へ。いつか偉大なる王と共に伝説の浜辺を見るその日まで。そうして現れたもやにけぶる絵画。波の音のほかには何もない見果てぬ苦音の海。それはあいつが夢に思い描き、ついに見ることのかなわなかった場所。きっとこの潮騒はあいつが目にした情景なんかじゃなくて、生涯を通じてあいつが胸に抱いてきた心の景色。ならばこの最果ての波の音こそあいつの胸の内に鳴り響く鼓動だったのかもしれない。征服王イスカンダル。奇跡を前に求めるものは自身の肉体のみ。自分の価値は聖杯の奇跡よりも重いなんて、どうしてあいつはそんな傲慢に誇れる。そもそもイスカンダルとは一体何者なんだ。僕はどれだけあいつのことを知っているんだろう。おはよう。
おはよう、エイバ。
おはよう、エバちゃん。
ん？おお、おはよう。すまんな、先に朝食をいただいておるぞ。それにしてもこの醤油の味はなんとも素晴らしいものですな。食が進む。
日本に来た時に最初に驚いたのが食べ物の文化でしてね、特に調味料の多彩さに驚いたものですよ。
ほらほら、ウィーバーちゃんも座って座って。 ぐにウェーバーちゃんの分を用意しますからね。アルクセイさんもおかわりは？
お、かたじけない、いただけますかな。
はいはい。それにしてもアレクセイさんがいらして本当に食卓がにぎやかになったわね。料理も作りがいがあるし嬉しいわ。
確かに食を共にする相手と愉快な会話があるならば料理の味もさらに格別なものとなりますからな。うまい。
ねえ、おじいちゃんおばあちゃん、この辺りで本屋ってないかな。ああ、日本の本じゃなくて洋書なんだけど。
洋書？ウユキは外国人が多いからあるところにはあると思うけど。
そういえば確か駅前のアーケード街に大きな本屋があったが、そこにかなりの洋書が揃っていたと思うぞ。
そう？ありがとう。おい、いや、アレクセイ。
ん？
街に出よう。